This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
TBS Podcast。
皆さん、はじめまして。今回、魂の殺人、家庭内父からの性虐待の監督を務めました、加古さと子です。まずはじめに短く自己紹介をさせていただきます。TBS テレビに入社したのが2009年になりまして、最初はバラエティ番組の AD を務めてたんですけれども、2011年に報道局に移動して、それ以降、報道局内で記者やディレクターとして、活動をしています。で、今は、毎週土曜日の夕方に放送してます報道特集というニュース番組のディレクターを務めてます。で、そこで主に、性暴力ですとかジェンダー、児童虐待などですね、女性や子どもを取り巻く社会問題をテーマに取材を続けています。で、そもそも報道の世界を志したきっかけはですね、私学生時代にバックパッカーをしてたんですけれども、インドのムンバイという都市に滞在してた時に、少女たちの人身売買の現場を目の当たりにしたことがきっかけです。インドにもアジア最大と呼ばれる売春宿がひしめき合ってるエリアがあるんですけれども、もうそこに足を踏み入れた瞬間ですね、ものすごいショックを受けまして、本当にもう10歳前後の小さな女の子たちが厚化粧をして、本当に昼から路上に立って身売りしているという、そういう現場を目の当たりにして、とても大きなショックを受けました。で、その時は学生だったんですけれども、次はもう記者としてこういう現場を取材して、自分の意思に反して子どもたちがその性暴力とか性犯罪ですとか虐待を受けているっていう、そういう子どもたちや女性にフォーカスをして取材をしたいなというのが記者を志したきっかけでした。魂の殺人というのは、これは性暴力を指す言葉なんですね。どうして、そのように呼ばれているのかって言いますと、その時受けた性暴力が体と心だけでなくて、その被害者のその後の人生にまで大きな影響を及ぼすからなんですね。で、特にそれが子どもの時の被害であればもうなおさらです。で、被害が終わった後もその被害者はPTSD をはじめとするもう様々な後遺症に何十年間も苦しみ続けます。例えばもううつ病ですとか、アルコール依存症ですとか、この逸脱した性行動とか、そういう本当に PTSD をはじめとする様々な後遺症にその後もずっと苦しみ続けるという。で、とりわけ性被害、性虐待を受けた相手が家族っていう、自分を守ってくれるはずの存在から受けた暴力っていうのは本当に深刻なトラウマをもたらします。で、このテーマは家庭内の性虐待をテーマにした映画なんですけれども、その登場人物のうちの一人が渡辺貴子さんっていう、神戸市にお住まいの元中学校教員の方なんですけれども、4歳から13歳まで実の父親から性虐待を受けてきました。いまだにうつ病ですとかアルコール依存症を患っていて、50年以上も苦しんで生きています。で、作品には他にも父親からの性虐待を告発した女性たちが登場します。そのうちのお一人が宮本ゆかりさんという方で、この方も実の父親から性虐待を受けていて、香川で美容室を営んでいらっしゃる女性です。で、ゆかりさんも幼少期に父親からの性虐待を 受けていて、その性虐待について、実名で顔も晒してブログで公表して、まあ、多くの同じような立場の性被害当事者の方たちからの共感を得た方です。で、3人目が山本潤さんという一般社団法人スプリングという性被害当事者で作る団体を立ち上げた方です。で、山本さんもかつて実の父親から性虐待を受けてこられた方で、もう当事者として国会ですとか中央省庁への働きかけを行ってきた方です。で、ちょっとこの場でお話ししたいと思うんですけれども、日本の法整備が追いついていないという現状もあります。刑法改正についてまだまだ課題が山積していまして、映画でもご紹介しているんですが、刑法というのが、定められたのが明治時代で、110年前に定められた刑法というのがもうそのまま一度も改正されたことがなかったんですね。それがようやく性被害当事者の方たちの声を受けて改正されたのが2017年、映画に出てくる山本潤さんという女性をはじめその当事者の方々が性被害の実態に即した法整備を進めてほしいっていうふうにこう声を上げられて、ようやく刑法の改正案っていうのが国会で可決成立したのが2017年の6月になります。で、そこで、まあ、大きく変わった点がいくつかあるんですけれども、そのうちの一つが映画でもご紹介した看護者性交等罪というものが新設されました。で、それは何かっていうと、18歳未満の子どもに対して親などがその影響力に乗じて性行為を行った場合に処罰できるようになったというものです。で、これは110年ぶりの改正ということで本当に大きな一歩にはなったんですけれども、この刑法改正をめぐっては残された課題というのもいくつかあります。で、例えば公訴時効の問題があるんですけれども、刑法では強姦罪については10年、強制わいせつ罪については7年っていう時効が定められていたんですね。で、つまりその年数を過ぎると加害者を罪に問えない、これについては刑法改正を経てもそのままになっています。子どもの場合、被害者がこれは性被害だっていう被害を認識するまでにすごく時間がかかっているっていうのが現状です。で、海外の例を見てもですね、イギリスでは時効を設けていなかったり、フランスでも成人に達するまで時効をカウントしなかったりっていう、日本が遅れを取ってるっていう現状があります。まあ、それに対して時効の撤廃っていうのを求めてます。そういう当事者の方々の声を受けて、今刑法をさらに改正しようという動きがあります。山本潤さんも今度は法務省の法制審議会っていう法務大臣の諮問機関のメンバーになってですね、当事者として刑法再改正に向けて意見を述べられていまして、で、つい先日その要項が法務大臣に提出されました。で、新たな要項で変わった点があります。課題として申し上げた公訴時効も見直されてですね、例えば現在の強制性交罪の公訴時効を10年、今までだと10年と設けられていた年数を15年に延長したりですとか、あとはその被害を受けた時の年齢が18歳未満だった場合、その18歳までの期間を加算して実質成人になるまで時効が進まないとすることになったりですとか、そういう前進もありましたけれども、まだ当事者の方々が求めていることは実現していない部分も多いです。で、家庭内の性被害に限らずですね、そういう当事者の方々が、最も声高に訴えていらっしゃるのは不同意性交等罪を作ってほしいということなんですね。同意がない性行為は性犯罪として罪に問うということです。こういう声を受けて法務省では今の強制性交等罪というこの名称を不同意性交等罪に変更するという、そういうことを検討しているようなんですけれども、名前だけじゃなくてですね、名前が伴った法整備っていうのをしてほしいなというふうには思います。こういった法整備というのも大切だとは思うんですけれども、私たちがこう身近にできる取り組みというのもあると思うんですよね。やっぱこう子どもっていうのは、例えばその性に関する知識も何もない 子どもに対する性虐待っていうのを今回映画では取り上げてるんですけれども、やっぱり自分の身に何が起こってるのかわからない、訴え出ることもなかなかできないっていう、そういう現状があるので、教育機関でどうしたら子どもができるのかっていうのを、まだまだこう日本の教育機関では進んでいない部分もありますし、そういう教育機関のみならず、私自身はもっと幼少期から言葉で意思疎通ができるようになる幼少期から、そういう性教育っていうのを周りの大人が少しずつ教えていくっていうこともとても大切なことなんじゃないかなと思います。実際私も1歳と3歳の子供がいるんですけれども、家で特に3歳の子供はもう言葉で意思疎通ができるので、最近は絵本で読み聞かせをしています。で、どういう絵本かっていうと、自分の体はとても大事で、特に下着で隠れる部分っていうのは絶対に誰にも触らせちゃいけないところ、プライベートゾーンって言うんですけれども、そこは絶対に触らせちゃいけないところだから、お父さんやお母さんが触る時もちゃんと触っていいって聞くからねっていう、同意を取るという意識がけを今からしていってほしいっていう、そういう思いもあって、絵本っていう入り口ではありますけれども、性教育というのをうちでは始めてはいます。自分で自分の身を守れる、特にもう性犯罪っていうのは他の犯罪と比べて再犯率も高いと言われてますし、自分のみならず自分の大切な人たちを性暴力からこういかに守るかっていうことについても伝えていきたいなというふうに思ってます。まあ、最後にご紹介したいのが、もうこの映画本当にいろんな方々にご覧いただきたいなとは思うんですけれども、特にその中でも届けばいいなと思っているのが、性暴力の被害を過去に受けられた、サバイバーの方たち、あとは性暴力を今受けている方たち、性暴力被害に悩んでいる人たちに向けても見てほしいなと思っています。映画で取り上げた渡辺貴子さんもおっしゃってたんですけれども、本当にこういう顔や実名を出して声を上げられている被害者の方っていうのは本当に氷山の一角で、声すら上げられない、さらにはこう被害を被害というふうに認識できないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、やっぱりそういう被害をこう周りにこう打ち明けられずに悩んでいらっしゃるっていう方もたくさんいるとは思うんですけれども、全国にワンストップ支援センターというところがあります。そこで性暴力被害に詳しい医師の方ですとか、その支援員の方が診察とか治療を行って総合的に被害者の方をこう支援するという取り組みを行っています。全都道府県にそのワンストップ支援センターというのは設置されているので、そういうところにぜひ助けを求めていただきたいなと思います。で、他にもフラワーデモという毎月11日に花を持って性暴力の撲滅を訴えるというそういう活動に参加して思いをシェアするということもいいと思いますし、自分が話すことでその話をこう聞いてもらって他の当事者の方、被害者の方とこうつながっていくっていう、そういうことも大切だと思います。で、フラワーデモの他にも今全国でも増えてきてますけれども、こう自助グループがありますので、そういうところで過去に受けた被害を誰かと共有してそれを聞いてもらって、他の当事者の方々、支援者の方々とこうつながっていくということが大切だと思いますので、ぜひアクセスしてみていただければと思います。私自身もですね、この魂の殺人と呼ばれる性暴力の実態を描くことで、被害者も加害者も生まない社会を作りたいという思いがあります。同意のない性行為は性犯罪なんだっていう、そういう認識がもう当たり前の世界になればいいなと、そういう思いで被害者の皆さんたちの声をつなぎましたので、ぜひ皆さんにも劇場でご覧になっていただければと思います。